神の言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はマタイの福音書1章18節から25節になります。マタイの福音書第1章18節から25節です。マタイの福音書第1章18節からお読みいたします。イエスキリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身をもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。以上となります。本日は、その名はイエス、罪から救う力と題してメッセージが書かれています。
イエス・キリストがおられたこと、その存在を信じる人というのは大勢います。若い方々はもしかしたらイエス・キリスト、その存在すらも伝説、神話、空想のようなものとして考えているかもしれないけれども、そんなことはありません。イエス・キリストという方は今から約2000年前、現在のパレスチナのあたりに存在しておられた。人としておられたということが事実であり、そのことは本当に大勢の人に信じられています。ですが、イエス・キリストが神の子であるということについては、信じる人は決して多くはありません。ここに集われている多くの方が今はイエス・キリストが神の子であると信じておられると思いますが、おそらく最初からそう信じていたわけではなかったと思います。教会に来て聖書の話を聞いていると、クリスチャンの方の話を聞いてみると、時に信じられないようなことを耳にしたり、また読んだりすることがあります。毎月ですね、最初の第一日曜日では、私たちの教会で聖餐式という時を持っています。十字架につけられたイエス・キリストが裂かれた。十字架の上でこの体を裂かれたと、この体を表す、裂かれたパンを表す、裂かれた体を表すパンと、そこで流された血を表すブドウの汁、ブドウジュースを聖餐式で飲み、この十字架の主イエスを信じるなら、この十字架の主イエスを受け取ることで、私の罪は、私たちの罪は確かに許されるのだということを覚える時です。そして神のその恵みを実際体 食べ、飲む、味わうように受け取る時です。その聖餐式、とても大切な時の中で、私たち教会は、使徒信条と呼ばれるものを告白します。使徒信条。これは、私たち教会が何を信じているのかを言い表す告白です。皆さん、使徒信条、覚えておられるでしょう。私たちが何を告白しているのか、それは口から魔法というか、魔法じゃないですね。呪文というか、こう、お寺の住職が、もちろんお寺の住職は意味が分かって言ってると思います。意味が分かって言っておられると思う。私たちはどうでしょうか。意味を信じて告白しているでしょうか。使徒信条の中に驚くべき言葉がある。それは、主は聖霊によりて宿り、乙女、これは処女、マリアより生まれと私たちは告白しているわけです。私たちは、処女マリアから聖霊によりて宿った子が生まれたということを私たちは信じて告白しているわけです。イエス・キリストの存在は信じられる。けれども、神の子であることや、イエス・キリストというのは聖霊によって身ごもった、そして処女マリアから生まれたということは信じがたい。その後には、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちより蘇ったとも、私たち教会は告白しているわけです。意味のわからないことを言ってるんじゃない。信じて告白しているわけです。皆さんは、そう信じて告白しておられるでしょう。今日の聖書の言葉は、主イエスが聖霊によって宿って、乙女マリアより生まれた。こんな話信じられない。そう疑う人たちに、そこにつまずく人たちに、いや、これが事実だ。これが本当のことだと告げる言葉です。今日の聖書の言葉は。18節に、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることが分かった。当時の婚約というのは、1年をだいたい要したようです。1年かかった。この期間、婚約とは言われますけれども、実際はすでに結婚している二人と社会からは見られる。認知されています。ただ、この婚約期間、二人は一緒には住まず、もちろん性的な関係を持つこともありません。婚約期間を終えてから、二人は一緒になり、夫婦としてのこう歩みが始まっていきます。ただ、婚約とはいえ、すでに結婚関係とみなされているわけです。マリアとヨセフ。この時二人はまだ一緒にはなっていない時、マリアが身ごもっていることが判明した。ヨセフから見れば、マリアは自分とは違う誰かと関係を結び、その子を宿したと思って、いや、そう思わざるを得ないですよね。裏切られた。婚約期間。ほぼ結婚関係と見られているにもかかわらず、マリアは他の誰かと関係を結び、子を宿した。少しマリアの弁護をさせてください。今日私たちマタイの福音書を開いてますけども、ルカの福音書というところを開くと、子を宿す前のマリアに、天の御使いが現れて、こう告げているんです。子を宿す前に。マリア、神があなたに子を与える。処女であっても、神に不可能なことはない。あなたが産む子は、神の子であると、子を宿す前のマリアに、天の御使いがそう告げているわけです。マリアは、その 天の御使いのお告げを信じた。今日のマタイの福音書のところを読むとですね、マリアはこういう自分にあった経緯をヨセフに話したんだろうか、話してないんだろうか、わかりません。もしかしたらマリアはこの事柄は自分が処女であるにもかかわらず子を宿す、その子が神の子である、これはもう私は一切あなたに委ねます、神様あなたに委ねます、あなたを信じて信頼して委ねますと腹を決めてヨセフには話さなかったかもしれない。どうだったかはわからない。もしかしたらヨセフはマリアから、ねえ、ヨセフさん、実はこれには事情があって、天の御使いが来てね、これこれこうでこうでこうでって言ったのよ。だからこれは聖霊によって身ごもった神様の子なのよと言ったかもしれない。ヨセフはその話を聞いて、いや、聞かなかったか。でも、おそらく聞いたとしても信じられなかったでしょう。ヨセフが考えた方法は、このマリアと密かに離縁しよう、別れよう、こう考えていたからです。ヨセフは、この人は正しい人と言われる人でした。神の律法をとても大切に守る人でした。そしてヨセフは神の律法の通りに会員の女性とは結婚できない、私はしない。ただもう一方で、このマリアを何か人々の晒し者にはしたくない、神の律法を守りつつこのマリアを守るためにはどうすればいいだろうか。ヨセフが考えたのは、密かにマリアと離縁しよう、そうすればマリアはヨセフの子を宿したのに、ヨセフはそのマリアを見捨てて離婚したひどい男だ。そうなれば、すべての非難はヨセフじゃなくてマリアに、すべての非難はマリアではなく自分ヨセフに向かってくる。まあ、ヨセフはもしかしたら濡れ衣をかぶってもいい、自分がどうなってもいい、ただ律法を守りながら、マリアを守ろう。自分が言われもしないことを受けること、それを良しとしたのかもしれません。今日のこの箇所を通してですね、非常にこの男ヨセフをですね、持ち上げる説教っていうのはたくさんあるんです。男ヨセフ、皆さん結婚するんだったらこんな人と結婚しなさいみたいなね、説教あるんです。けれども、大切なことはその男ヨセフ武勇伝ではなくて、その後のことであると思います。ヨセフが密かにマリアと離縁しようと思い巡らしているときに、今度は夢の中でヨセフに天の御使いが現れた。彼にお告げがあった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。あなたの婚約者マリアのお腹に宿っている子は聖霊による子だから、恐れずに彼女を妻として迎えなさい。皆さん、こんな夢見たらどのように応答しますか。皆さんがヨセフだったら、お、変な夢を見たな、その夢をどう受け止めるでしょうか。ヨセフ、この人はその御使いの言葉を信じ、マリアを妻に迎えた。つまりヨセフはマリアのお腹の中の子が聖霊による子であるということをヨセフも信じた。25節を見ると、ヨセフは マリアが聖霊による子を産むまでマリアのことを知らなかったとちゃんと記してあります。夫婦関係を持つことはなかった、その子が生まれるまで。イエス・キリスト、この方は人との間に生まれてきたそういう子ではないんだ。イエス・キリスト、この方は聖霊によってお生まれになった神の子なのだと、マタイの福音書の著者はこうはっきりと示したい、示している。疑う人たちに、つまずく人たちに。主イエスというのは、私たちが告白してきた通り、聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれたお方だ。私たち教会も、ルカの福音書でマリアがこう言ったように、神に不可能なことはありません。神に不可能なことはありません。たとえ、少女マリアであっても、その神の力によって、聖霊によって子が宿り、生まれてくる。神に不可能なことはありません。ある人はですね、この説教を、この聖書の言葉を、なんて時代遅れな言葉だろう、話だろうと思われるかもしれません。それは承知の上です。私も、私たち教会も、科学が進歩する科学の時代に生きているということは承知の上です。しかし、聖書はいくら科学が進歩してきたとしても私たちに驚くべきことを語ってきている。主イエスは聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれる。私たちの歴史っていうのは科学が少しずつ少しずつ進歩してきているところがあります。100年前より今の方が進歩してる。100年前はさらに100年前より進歩してる。科学的にはどんどん進歩してる。でも、キリストの教会は、科学がいくら進歩する中であっても、変わらないメッセージを、神の言葉、聖書の言葉を信じ続けてきてる。それは何か。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれた。主イエス・キリストは聖霊によってお生まれになったのだ。私たち教会は、このことを変わることなく告白していく教会です。聖霊によってお生まれになる子、天の御使いは、その名をイエスと付けなさいと言いました。皆さん、イエスという名の意味をご存知でしょうか。イエス。その名の意味は、主は救われる。まあ、彼は救うとか、主は救われる。イエス。この方は主、神として救ってくださるお方だ。御使いはこう言います。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。ぜひ今日ご一緒に心に留めたい。それは、主イエスは罪から救う方としてお生まれになったということを今日覚えておきたい。当時ですね、マリアとヨセフの時代、ユダヤ人にとっての救いというのは、ローマ帝国からの解放でした。当時のユダヤ、マリアとヨセフの住んでいた時代のユダヤというのは、いわゆるこう、属国、ローマ帝国に支配を受けている、そういう国でした。ですからユダヤの人たちは、何としてでもこのローマ帝国から解放してほしい。救い主、救う方が来るならば、このローマ帝国から解放してほしいと願っていた。ですが、神様はどういう救いを与えてきたか、送ってきたか。それは、罪から救う方を送られたのです。今私たちにもいろいろな願いがあります。願いがある。あれが解決してほしい。このことが回復してほしい。あれから救われたい。いろいろな願望、願いがある。 救ってほしいことがある。しかし主なる神が私たちにまず第一に与える救いというのは何か。それは罪からの救いなんです。あれの救い、これの救い、あの救い、これこれこれこれ、たくさん私たちの持ってる救い、神様の目から見たら違うよ違うよ違うよ違うよ、あなたに必要なのは罪からの救いなんだ。そしてその罪からの救いを私は送っている、与えている。ある人はですね、こう言っています。私たちを滅ぼすものがある。それは私たちの罪である。それは私たちを真に損なうことのできる唯一の危険である。その罪を私たちは完全に取り除くことができない。私たちは何から救われるべきか。それは私たちを滅ぼす唯一真に誠に損なわせる罪というものがある。この人はこう認識しているわけです。罪の恐ろしさというのをこう認識しているわけです。体が悪くなる、心が痛む、そういうことはあるけれども、もっと破滅を及ぼすものがある。それが罪だ。真にあなた自身を、あなたそのものを損なわせることができるのは罪である。皆さんも先週テレビをつけるときに繰り返し流されるニュースをご覧になったことと思います。一つの事件の裁判結果が繰り返し繰り返しテレビで流されていました。一台の車がもう一台の車を煽って高速道路上で車を止めさせ、車から引きずり下ろそうとした。そこに別のトラックが突っ込んで、煽られた方のご夫妻が亡くなるという本当に痛ましい事件、その裁判結果です。煽った方の運転手の方は婚約中だったそうです。自分は婚約中で、これこの人を守っていきたいと思ってる、だから許してほしいという言葉を残しています。その言葉にまた非常に怒りを覚えている方々が多くいる。この煽った方の運転手の方、この事件で人生が本当に狂わされた。私驚いたんです。この人とっても普段は温厚だったって。子供や年配の方にとっても優しい、そういう青年だったんです。ただ、車に乗ると性格が変わる。婚約者といるととってもこう変わる。けれども、普段は温厚な人でした。彼はその亡くなった方に何かを言われてカチンときて、怒りが湧いてきて、そしてこういう事件を起こしてしまった。人に何かを言われて頭にきてカチンときて切れて、怒りに支配されてしまって何かをしてしまう、身に覚えがありますね。事件は起こさないかもしれないけども、身に覚えがある。私たちの普段の生活の中で隠れているような罪というのが、その時この人をぐーっとこう覆いかぶさってしまって、罪がその人を支配して、その人の人生を狂わせる。普段は優しい人、しかしそれであっても、その人の生涯を狂わせる罪が隠れてる。こういう罪が私たち皆に潜んでいる。 私の人生を狂わす罪、また周囲の人々の人生を狂わすような罪、私たちの中にそういう罪というものが隠れている。そして私たちはそれに気づいたとしても、それをどうやっても取り除くことができない。今怒りという一つの形をお話ししましたけれども、私は怒りだけじゃない、時にセルフイメージの低さという形でも罪っていうのは現れてくる。皆さん、聖書で神様が私たちに語っておられること、そこには主なる神はあなたを愛し、あなた一人私たち一人一人を尊いと呼んでおられる、語りかけておられる。あなたも尊い、あなたも尊い、あなたも尊い。神は私たちを皆愛の存在だ、愛の対象だと語っておられる。ですが多くの人がその神の愛の言葉、存在を喜ぶ言葉、許しの言葉を聞かないで、でも自分なんて、でも自分なんてとつぶやいてしまう。神の言葉よりも自分の言葉、自分の言葉。実にここに隠れている罪というのが本当に罪の本質だなと思わされます。聖書が語る罪というのは、その中心にあるものは悪いことをしたとかそういうことではなくて、神から離れること、神の言葉を聞かないこと、神の言葉を信じないこと、これが私たちの罪の中心だ。この神から離れるから私たちは自分に自信が持てないし、怒りを野放しにしてしまう、支配されてしまう。私たちに潜む罪というのが、いろいろなふうに形を変えて、私たちの生涯を支配し、滅ぼし、損なわせる。これが一番私たちにとって危険なものなんです。ですから、主なる神は私たちに本当に必要な救いを与えてくださっている。あれ、これ、それ、これではない。私たちの生涯を狂わし損なわせる罪から救うお方、その名はイエス。罪から救う方、このお方を私たちに与えてくださったんです。私たちを罪から救う方、このことは主イエスがお生まれになる約800年ほど前からもうすでに預言者イザヤという人によって預言されていました。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。まさしく今日の箇所と重なり合う預言です。かつて預言者イザヤを通して語られたあの預言は、間違いなくこのイエス・キリスト、聖霊によって身ごもった乙女マリアより生まれた、そのところで成就している、実現しているのです。私たちはこの預言者イザヤの言葉だから、一つ思いを巡らしたい言葉がある。それは、その名はインマヌエルと呼ばれていること、その名はイエスではなくてインマヌエルと呼ばれていることを少し思いを巡らしたい。その名はインマヌエル、神が私たちと共におられる。その名はイエス、主は罪から救われる。これは一つ重なる同じ事柄として語られています。主イエスによって罪から救われ、罪許される人と神である主イエスは共におられるのだ。 イエスとインマヌエル、二つの名前から見えてくる。神が共におられるならあなたの罪は許され救われてる、見えてくる。あなたの罪が許され、あなたは罪から救われてるなら、あなたと神と共におられる。私は主イエスに罪許されていることを信じているけど、本当に神が共におられるのかわからない。そんなことはありません。神が共におられることは信じるけれども、本当に私の罪が許されているのかわかりません。そんなことはありません。罪が許されているから、神である方は共におられるのです。私たちは今アドベントの第3週を過ごしています。私たちは罪から救う方、主イエスがやがて来られることを今も待ち望んでいます。すでに罪許され救われた私たちがどうして主イエスを待ち望むんでしょうか。もう許されてるんだから待ち望む必要はない、そう思われるでしょうか。しかし私たちが罪許された罪人と言われるように、私たちは許され救われ、主イエスに導かれながら、主イエスが共におられながらもなお罪の中で葛藤している、そういう中に今生きてます。皆さんそうでしょう。私はそのことを強く覚える。救われてもなお罪の残った性質と私たちは戦っている。ですが、やがて主イエスが来られるとき、そこでは罪との葛藤はもう取り除けられる。幸せなことです。本当に私たちの覚える罪との葛藤がもうなくなる。主イエスよ来てくださいと祈らされます。この葛藤から回復、解放してくださいと祈らされます。私たちはやがて主イエスが来られる時を待ち望んでいます。その葛藤が取り除けられる時を待ち望んでいます。このアドベントの時、神である主イエスが、いや今も私たちと共におられるということを信じながら、罪との葛藤の中で悔い改めながら、しかしやがて主イエスが私たちのもとに本当に来てくださる、そのことをアドベントこの時待ち望みたいのです。お祈りをお捧げしましょう。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。天の父なる神様、この朝あなたの言葉、神の言葉に聞きました。私たちを罪からお救いになる主イエスが、今から2000年前に来られ、私たちはその主イエスを信じる信仰によってその罪を許され救われていることをありがとうございます。しかしなお私たちは罪との葛藤の中にはあります。主イエスは私たちを今も共におられ導いてくださりながら、しかし罪との葛藤の中に私たちは今も生きています。しかしやがて主イエスが再び来られるとき、その葛藤からも解放される。主イエスよ来てください。生きる上で私たちの持つその罪との葛藤から解放されたいのです。 主イエスよ、来てください。またどうぞ主イエスが私たちを救ってくださったことを信じる、その信仰をますます新しく、ますます確かにさせてください。主イエスが今あなたを信じる私たちと共にいてくださることを信じる信仰をますます与えてください。今週一週間、私たち一人一人それぞれの場所に出ていきます。それぞれの場所で罪許されたものとして主イエスが共にいてくださることを信じます。どうぞ導いてください。どうぞ罪の道からではなく、許されたものの道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。